小川未明作、雪だるま。いいお天気でありました。もはや野にも山にも雪が一面に真っ白く積もって輝いています。ちょうどその日は学校が休みでありましたから、次郎は家の外に出て隣の雄吉と一緒になって遊んでいました。大きな雪だるまを一つ作ろうね。二人はこう言って、一生懸命に雪を一ところに集めて、雪だるまを作り始めました。そこは人通りのない家の前の畑の中でありました。梅の木も柿の木もすでに二三尺も根元の方は雪にうずもれていました。そして藁靴を履きさえすれば、子供たちは畑の上を自由にどこへでも行くことができたのであります。頭の上の空は青々として、ちょうどガラスを吹いたように冴えていました。あちらこちらにはタコが上がって、塔の鳴り音が聞こえていました。けれど二人はそんなことに脇見もせずに、せっせと雪を運んでは、だるまを作っていました。昼前かかって、やっと半分ばかりしかできませんでした。昼飯を食べてから、また後を作ろうね。二人はこう言って、昼飯を食べに、おのおのの家へ帰りました。そしてやがてまた二人はそこにやってきて、せっせと雪だるまを作っていました。本当にその日はいい天気でありましたから、小鳥も木の枝に来て鳴いていました。しかし、冬の日は短くて、じきに日は暮れかかりました。西の方の空は赤く染まって、一面に雪の上は陰ってしまいました。その時分に、やっと二人の雪だるまは、見事に出来上がったのであります。いやあ、大きいだるまだなぁ、と言って、二人は自分たちの作った雪だるまを目を輝かして昇誕しました。次郎は墨でだるまの目と鼻と口とを描きました。だるまは往来の方を向いて座っていました。二人は明日からこの道を通る人たちがこれを見て、どんなにかびっくりするだろうと思って喜びました。きっと、みんながびっくりするよ、と雄吉は言って小躍りしました。そして懐の中から自分のハーモニカを取り出して、だるまの口に押し付けました。ちょうどだるまが夕日の中に赤く彩られて、ハーモニカを吹いているように見えたのであります。空の色はだんだん冷たく暗くなりました。そして、雪の上を渡って吹いてくる風が身に染みて寒さを感じさせました。もう、家へ帰ろ。そしてまた、明日ここへ来て遊ぼうよ。こう言って、その日の名残を惜しみながら別れて、二人は自分の家へ入って行きました。後には、ただ一人、大きな雪だるまが、丸い目を見張ってあちらを眺めていました。次郎は夕飯を食べるとじきに床の中に入りました。そしていつの間にかぐっすりと眠ってしまいました。ちょうど夜中時分でありました。そばに寝ていられたおばあさんがいつものように、次郎や、小便に行かないかと言って揺り起こされましたので、次郎はすぐに起きて目をこすりながら、はばかりに行きました。そしてまた戻ってきて、暖かな床の中に入りました。うちの外には風が吹いています。寒い晩でありました。晴れていて、雲がないと見えて、月の光が窓の隙間から障子の上に明るく差しているのが見られました。次郎はどんなに誰も人のいない家の外は寒かろうと思いました。それですぐに寝つかれずに 床の中でいろいろなことを考えていました。ちょうどその時でありました。畑のあちらで誰かハーモニカを吹いているものがあったのであります。
今頃、誰だろうか。隣のゆうちゃんかしら。こんなに暗く遅いのに、そして寒いのに、一人で外へ出ているのだろうか。
きっとお化けに違いない。
次郎はこう思うと、頭から布団をかぶりました。そして、息の根を殺していました。翌日起きてから外に出てみますと、畑の中には、昨日作った雪だるまがそのままになっていました。雪だるまはハーモニカを口に往来の方を見守っていました。そこへ、ゆうきちがやってきました。
次郎ちゃんおはよう。雪だるまは凍って光っているね。
夜中にゆうちゃんは外に出てハーモニカを吹いた？僕は夜中にハーモニカの鳴るのを聞いたよ。
嘘だい。誰がそんな夜中にハーモニカを吹くものか。
そんなら、きっとお化けだよ。
お化けなんかあるものか。次郎ちゃんは夢を見たんだよ。
だって僕はハーモニカの音を聞いたよ。
と次郎は言いましたけれど、ゆうきちは本当にしませんでした。その日の夜のことであります。次郎は再び夜中にハーモニカの音を聞きました。今度は次郎は誰が吹いているかそれを見ようと勇気を出して戸口まで出て覗いてみました。外は昼間のように月の光が明るかったのです。背の高い黒い痩せた男が雪だるまと話をしていました。その男の様子は、どうしても魔物であって、人間とは見えませんでした。体は全体が細く黒かったけれど、目だけは光っていました。
明日の晩には、うんと雪を持ってきよう。
と黒い魔物は言いました。次郎は風の神だと思いました。そのうちに、黒い魔物は柿の木の枝に飛び上がりました。そして悲しい声で身に染みるような叫びを上げると、長い翼を広げて遠くへと飛んで消えました。